ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんは。
いないんだスタジオに。寂しい。田中さんもいないよ。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はこのコーナーからいってみましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。すっごい久しぶりですね。
久しぶりですね。
はい、今年最初の今日はこんな日になります。はい、1月24日になりました。今日24日から1週間、給食週間だそうです。
給食週間、
はい、あ、ごめんなさい、滑舌が悪かった。給食給食って、あの、仕事休んだりするやつではなくて、学校のお給食の給食です。
はい、はいはい
はい、はい、今日から30日までが年中行事として全国学校給食週間だそうです。
あ、なるほど。
12月24日が学校給食の感謝の日なんですけど、冬休みと重なるため1ヶ月遅らせて1月24日からということなんだそうですよ。
なるほど。
この時期どういうことをするかというと、地域特有の食べ物やまた郷土料理を生かすなどなどの特別な献立が多くの学校で登場するということです。あと給食作文コンクールなど全国で様々な行事が行われるそうです、ね、給食っていうとすっごい昔なので思い出せますか？なんか好き嫌いなく食べられてましたか？
いや、昔牛乳飲めなかったんで。
あ、そうですか。それは大変ですね。毎日ですもんね。
教室のテレビの後ろに隠してましたね。
で、はい、どうしてたんですか、隠して。
楽器が変わるときにヨーグルトになってみたいな。
ダメ。誰かもらってくれたりとかって、多分今だとそういう仕組みがあるかもしれないですね。苦手だったら。
あ、そうですね、はい、
給食でなんかこれ好きだった、このメニュー最高だったとか。
普通にみかんとか冷凍みかんみたいなの好きでしたね。あ、
それはもう給食のデザートがスーパーでも売られるようになったってことですね、後々ね。あ、そう、それぐらい結構好きだった子が多かったみたいです。
うーん、あ、千葉だとあのピーナッツみたいなのあるんですよ、あのミソピーみたいな。
おお、それはもう名産だからですね。私は秦野市ってとこだったんですけど、春だと八重桜、はい、食用の八重桜の塩漬けの混ぜたご飯が出てきたんですよ。桜ご飯っていうの、やっぱその土地土地で名産のものを生かした給食ってあるもんなんですね。
そうですね。
昔はあのコッペパンにマーガリンとかね、それもありましたよね。で、田中アートさんは牛乳だったんですけど、そのもっと前だし粉乳とかね。
そうですね、俺は違いますね。
ね、そういう時代もあったということで、で、給食作りにさまざまな業者がね参入して、安くて美味しいものが提供されているということなんですね。また時代がね変わっていくんですね。そして今日はもう一つこんな日でもあります。ゴールドの日、金の日だそうです。なぜかというと、アメリカカリフォルニア州の川で1月24日に金の粒が発見されて、これをきっかけにたくさんの人がカリフォルニアに殺到しました。ゴールドラッシュと言われる大騒動になったんですね。178年前の今日のことです。金と聞いて田中アートさん、目輝きましたか？
ね、俺も金とかでも見たこともないですからね。
アクセサリーとかは、
あ、シルバーとかはつけたことありますけど。
あ、そうなんですか。
金とか、うん、そうですね、見たこともないです。本物の金って、あ、多分生で見たことないですね。
いや、私はてっきり田中アートさん、あ、家にウンキラありますよって言うかと思いました。
いや、全然全く触ったこと見たこともないですね。
箸置きにしてますよとか言う。
全然ないですね。
あ、そうですか。ね、武美さんだったら家にね、いっぱいあると思うんですけどね、今度聞いてみましょう。さてさて、このゴールドラッシュ、余談ですが、あの東京ディズニーランドのビッグサンダーマウンテンはゴールドラッシュで岩山を掘っている様子がモチーフになってるそうなんですよ。
あ、そう、そうっぽいですね。そんな感じありますよね。
ねえ、私も乗ったことあるんですけど、はい、今思うと、ああ、そうなのかって感じがしますね。
うん、確かにですね。
そしてもう一つ、あのジーンズのリーバイスですが、金を掘るために岩山に入ってもボロボロにならないズボン、丈夫なワークパンツをということで完成したとも言われているんですよ。
すごい。
さてさて、それではここでクイズです。田中さん、久々に行きましょうか。
はい、
いつか埋もれてみたい金に関するクイズです。
全然言ったことない。
さて、豪華なお料理には金を薄く伸ばした金箔が乗っていたりしますね。金を限りなく薄く伸ばした金箔。
あ、なんか高級な料理でなんか見せかけですよね。
見せかけ、本物です。本物だけど食べられるの。
味を楽しむもんではないですよね、別に。
そう、あの懐石料理とか料亭とかでね。その金箔に関するクイズです。次のうち正しいのはどれ。 A、 金箔は見た目の満足感だけ、体に何の得もない。 B、 金箔は体の毒素を体外、体の外に出すという効果が認められている。 C、 金箔は体内でごくごく微力な磁力を出して若返りなどの効果が認められている。さあ、考えていただく間のシンキングタイムミュージックはナットキングコールさんで月光値千金。
When you're all alone in your night and you're feeling out of tune, pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Underneath the bright silvery light, you'll be feeling better soon. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon.
ナットキングコールさんで月光値千金でした。金箔に関するクイズ。 A は金箔は見た目の満足感だけ、体に何の得もない。 B は毒素、体の毒素を外に出すという効果が認められている。そして C は金箔は体内で微力な磁力を出して若返りなどの効果が認められている。ではでは、
はい、
田中アートさん、答えをどうぞ。
はい、 A ですね、
うん、
何もないと思います。
見た目だけ。
はい、見た目だけです。
いいんですか。
いいですよ。
A で本当にいいんですか。
本当にいいですよ。だって、
え、いいんですか。
いいですよ。
今だったら、今だったらいいですよ。
いや、大丈夫です。
残念、当たり。当たりで残念。え、なんでそう思ったんですか。だってね、若返りっぽくないですか、金だから。
いや、全くないですよ。なんか食べる必要がなさそうです
。金はこう栄養として吸収されることもなく、体の中をただ素通りするそうです。
なるほど。
そう、見た目のね、豪華な盛り付けという効果だけなんですね。まあ、そもそも歯の治療にも使われているように無害ですが、まあ、その他の効果はないということで、
うん、
こう見た目で楽しんでくださいというのが金箔ということなんですね。
なるほど、そうですね。
今日はこんな日でした。
はい。
さあ、続いてはケイズドリーム1月のレコメンドアーティストの紹介です。今年最初の月1ヶ月間はもう田中さんが推しに推しているかっこいいアーティストですね。
はい、アルカラでございますね。
もうどの曲聴いてもかっこいいですよね。
いや、いいバンドですよ。素晴らしいバンドだと思います。
11月、去年12枚目のアルバムが出まして、でその中から今月は1曲ずつ聴いていただいてるんですよね。
はい、本当に無垢 というアルバムですが、もう相当よくできてるアルバムになってますんで、ぜひ、全曲聴いてほしいなと思います、うん、
それでは今週の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。アルカラで、もしも髪を巻いていたら。
女学生三人ぶらり旅、ぺちゃくちゃ話す二人の姿、窓越し眺めていた。そんな私に いつの間に向かいは好青年、出会いは突然目が合った。会釈から笑顔から万博の話題、胸と波が騒いだ。こんな私に、こんな私に、行き先の違う若い男女なら淡い夢の時間も過ぎて、お別れなのさ。もしも神様がいるのなら、もしも神様がいるのなら、あの人にまた会えるかな。遊んでたメイクも髪もおざなりな私、瀬戸内眺めていた。こんな私に、こんな私に、ここは別れた駅、喋るの中あの人が駆け込み乗車。もしも髪を巻いてたら、もしも髪を巻いてたら、あの人から逃げてしまった。もしも髪を巻いてたら、もしも髪を巻いてたら、あの人の元に行けたから。もしも髪を巻いてたら。
稲毛ケーズドリーム1月のレコメンドアーティスト、アルカラでもしも髪を巻いていたらでした。スローテンポでこの曲もまたいいですね。
そうですね、本当に歌声と歌詞と素晴らしいバンドなんで、うん、ぜひ生で見てほしいなと思いますね。
久しぶりに歌詞で女学生って聞きました。
はい、
でちょっと懐かしい感じですよね。女学生の恋で駅での出会いをこう歌っていて、ちょっとキュンとする感じですよね。
そうですね、歌詞の使い方がやっぱり面白いなと思いますね。
確かにね、以前もちょっとお話ししたんですけど、この言葉のチョイスがまたね素敵ですよね。
本当に素晴らしいと思います、うん、
アルカラはケーズドリームで定期的にライブを行っていますので、稲毛ケーズドリームのライブスケジュール皆さんご覧ください。田中亜斗さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。 1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。このコーナーは滝見さん参加です。お願いします。今週はどこのライブハウスですか？
はい、今回は東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q の高橋浩二さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ね、まあ、あのお正月もね挟んでっていうことなんですが。
そうですね、本当結構でもね何度も呼んでいただいて本当に
もうレギュラーです。
ありがたい話ですね。でもなんか結構あの出たバンドからもすごいなんか感謝してもらったりとかしてて。
ああ、
ね、これ、こちらも嬉しいですけどね。
ああ、そうそう、すごくいい機会を与えていただいてて本当感謝ですね。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ早速おすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、はい、なんというアーティストいきましょうか？
は
い、
これはですね京都のバンドなんですけど、うん、猫は液体というバンドがいて。
え、猫は液体？
そうなんです、そうなんです。
バンド名すごいね。
そう、もう一度聞いたら忘れられないんですよね。
うん、ホラーですね。
でもなんかね、そう、もうバンド名がこうバーンと外に出てるだけでアイキャッチもバッチリというか、なんか目がいきますね、このバンド名は。
確かにね。
ど
んな感じのバンドなんですか？
たまたまちょっと知り合いの方からちょっと紹介されて、
うん、
もらって、で聞いてみたら、まあ、ものすごくもうメロディーラインと言葉、歌詞と声と演奏と、なんかね全部ハマりましたね。なんかもうすごくクオリティ高いというか、まだ20歳から21歳ぐらいの年齢のバンドなんですけど、
うん、
それで去年バンド組んだばっかりっていうことを聞いて、それでこのクオリティの曲出すかとんでもないなと思った感じですね。
ああ、じゃあ行く末が楽しみな。
そう、僕なんか極端な話ですけど国民的なロックバンドになってくれるんじゃないかぐらい期待してます。
おお、なるほど、それはちょっとね楽しみですね。
ぐらいなんかねすごく30歳離れてる僕が聞いても、
うん、
自分に経験があることだったりとかして、だから多分世代それぞれの世代にねハマる歌詞という気がしましたね。50代でも全然ハマったっていう。
あ、それはすごいですね。
そう、だからなんか割と本当に国民的な感じになるんじゃないかなっていうふうにすごく思いましたね。
じゃあ浩二君、今のうちにしっかり押さえとかない？
いや、もう本当に絶えず連絡します。
そうね、はい、大事。
大事ですよね。そうです、これ大事ですよね。
うん、私もこのコーナーでそれを知りました。大事。
もうね、これね、しつこいのとね、釣れないのと間入ってるのが難しいんです
よ。いい塩梅で、うん、ね、高橋さんお願いします。
はい、
わかりました。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、はい、じゃあ聴いてください。猫は行きたいで春霞です。
したくない、でももうすでに遅くて、あなたは幸せでいて、見返す二人の会話、あの日のままドラマになる。またカフェイン代わりの後悔が今夜も僕を寝かせないな。あの時で今更あなたを歌ったって 戻れないことわかってるよ。あの日あの時の強がりが白紙の日々の種をまいた。どれだけ季節が過ぎようとぼやけてくれない思い出と、あなたを真似たプレイリストをまた耳元で流れているねえ。遥か隅にあなたが今い街に行ってもきっと思い出してしまうだろうねえ。遥か隅夏の匂い、あなたの代わりはいないから、幸せでいて見返す二人の会話、あの日のままドラマになる。またカフェイン代わりの後悔が今夜も僕を寝かせないな。きっと思い出してしまうだろうねえ。遥か隅夏の匂い、あなたの代わりはいないねえ。遥か隅あなたがいない街に行ってもきっと思い出してしまうだろうねえ。遥か隅の匂い、あなたの代わりはいないから。
猫は液体で春霞でした。
はい、あれ本当なんか小説みたいな歌詞ね。
そうなんですよ、なんかねいろんな曲出てるんですけど、うん、どれもやっぱりあの歌詞一編の短編小説みたいな感じで、
なるほどね。
だからそのタイトルのあの小説を読んでる感覚になるっていうか、
うん、
いやだからなんか本当最初にフジファブリックとか、
うんうん、
そういうの聞いた時の感じに結構似てるっていうか、
わかる、
うん、そうなんですよね。だからなんかこれはなんかすごく世の中のたくさんの人に支持されるんじゃないかなっていう感覚がありますね。
うん、だってね、今聞かせてもらったこの春霞もね、
ええ、
なんかこの歌詞の内容でそのままドラマとか映画ができそうなね。
そう、そうなんです、
うん、感じだもんねこれね。
そうだから本当誰にも経験があるっていうか、
うん、
みんな共感できるような歌詞で、歌詞だし声もなんかやっぱりすごくなんかこう切ない声っていうか、
うん、
もうね、二十歳そこそこでこれやられちゃったらもう僕でスティック置かなきゃいけないかなって気持ちがする
ぐらい、ドラマが、
うん、あ、何、 あなたまだあのミュージシャンとしての夢見てんの？
いやいやいや、まだまだね、まだまだ、
あ、すいません、すいません、失礼いたしました。
次にはスティック入れてもらわなきゃと思ってるんで
失礼しました。
はい、いえいえ、
いや本当にね、もう歌詞歌曲聞いててね、もうそういう場面場面の中情景浮かぶもんな、
そうなんです。だからなんかすごくもう今後が楽しみっていうか、
うん、
まだまだね多分どんどん変わっていくっていうか、これはもう多分第一段階でもないのかなぐらい思ってて、
うん、
いっぱいこれから期待を裏切っていってほしいなと思ってますね。
わ、うん、かりました、
はい、
じゃあ、今後我々はチェックしておきます
お願いします。
はい、
はい、
すごいのはバンド名だけじゃなかったという、うん、猫は液体でした。
綺麗、ま、にまとまりましたね
また来週出演していただけますでしょうか。
これいいと思って言いたくなっちゃいますね、これで。
世代
出ます出ます、お願いします、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
ライブラッシュ下北沢クラブ Q の高橋浩二さんでした。